金宝殿がインターネットでお送りいたします。インターネットラジオ賛美の散歩の時間です。ご案内はラジオ牧師早川和夫とパーソナリティの若松陽子でお送りします。
皆さんお元気ですか。ラジオ牧師の早川和夫です。この番組は神様を称える賛美の中から一曲を選び、あれこれとお話しする番組です。5月に入り、新緑が目が痛いほど色鮮やかになりました。空の青さ、山の木々の緑は人の心を安心させてくれるはずですが、今は日本中でコロナのことで意気消沈しています。早く収束するようにと心より祈ります。若松さん、今のコロナの蔓延はどう思いますか。
皆さんお変わりありませんか。若松陽子です。そうですね、本当に去年はもうどんなもんかって、もうコロナなんていうことに初めてのせいか、うんうん、緊張して言うこと聞いてたんですけども、2波3波となってくると本当になんか慣れっこになっちゃったところがなんかあるような気がして心配ですね。
そうですね、はい。見えてきたというか、その範囲が分かってきたというのもあるけども、緊張感というのは本当に緩いてしまいましたね。
そうですね、うん、
ですからテレビで繁華街に人が多くなっているとか、そういうのを聞くと、まあ仕方がないかなと思うところもありますし、でもそれでも頑張って、自粛している方がたくさんいると思うとね。
そうですね、まあ、そうですね、やっぱり基本的なことをしっかりと守って、まあ、付き合うしかないかなと思いますね。
そうですね、教会もやっぱり換気、消毒、この距離を空けると、いろんな面で気をつけてやっています。これからもね、どういうふうになっていくかわからないけども、コロナと付き合いながらということになるかもしれませんけども、気をつけて早くワクチンが行き渡りたいいただきたいと思うんですね。
そうです ね、
ね。それでは早速始めましょう。さて、今回取り上げる賛美は賛美歌21の1番、主イエスよ我らにを取り上げます。早速ですが、この賛美に関する資料をまとめましたので、若松さんに読んでいただきます。
それではお読みします。この賛美歌は17世紀のドイツの賛美歌です。ドイツの教会では長く礼拝の最初に来たれ聖霊我が主を歌って礼拝を始める習慣がありました。私たち人間は自分の力で神を賛美することも礼拝することもできません。自分を賛美し自分を神とする自己中心の存在です。そんな私を生まれ変わらせ、神を賛美し神を礼拝させてくれる不思議な力、主イエスの愛を心に満たし他者と共に生きようという思いを与えてくださる力、その力を教会は聖霊の働きと呼んできました。聖霊の働きなしには賛美も礼拝もできません。聖霊の働きによって賛美が始まるのです。この賛美の歌詞の一番の御顔を私に向けてくださいというフレーズは詩編に幾度となく記されています。神に顔を背けられるほど恐ろしいことはありません。しかしイエスは、私が行けば弁護者助け主をあなた方のところに送ると約束してくださいました。その約束通り、聖霊が送られた時、ペンテコステの出来事が私たちの心に起こったのです。この賛美歌の歌詞が賛美歌集に初めて収録されたのは、ヨハン・ニードリング編ルター主義ハンドブックです。ここでは作詞者不詳となっています。その賛美には、礼拝に際して説教の前に 聖霊の恵みと助けを求める敬虔なキリスト者たちの心の嘆きという長いタイトルがついていました。この時には3節までしかなかったのですが、後にゴーダという町で出版された聖なる歌に収録された時には4節が追加されました。曲もこの時に現在使われている曲と組み合わされました。作曲者は不明です。とても古くからの曲であることに研究者の意見は一致しています。従来、作詞者は不明となっていましたが、現在はザクセン・ワイヤール公ヴィルフェルム2世と言われています。さて、ドイツの宗教改革の後、プロテスタント・カトリックの対立が続き、ついに30年戦争という大内乱となりました。カトリック側は神聖ローマ帝国の皇帝のほかにスペインも加わって圧倒的な優位に立ち、逆にプロテスタント側は滅亡の危機に追い込まれました。そこにスウェーデン王グスタフ・アドルフがプロテスタント側に立って参戦したことによって、一気に情勢は逆転しました。ついにカトリック側も勝利を諦めて、1648年に両者間で平和条約が結ばれ、こうして平和共存がようやく実現し、ヨーロッパの歴史で初めて異なる宗派の平和共存がもたらされました。ヴィルフェルム2世は、この30年戦争の間、一貫してプロテスタント側に立ち、戦った兵士としてドイツのルター派では大変人気の高い人です。彼はザクセン・アルテンブルク公の次男として生まれ、ドイツ最初の文学団体である創作果実協会の創立以来の会員であり、後にはその協会の代表になるほど文学、詩作に深い関心を持っていました。この賛美歌は多くの人に愛され、後には全ザクセン公国の毎週の礼拝で説教の前に必ず歌われるようになりました。そこでいつしかこの賛美歌はヴィルフェルムの作詞という言い伝えとなったようです。
ここで今日の賛美歌、主イエスよ我らにを賛美歌21でお読みします。一節、主イエスよ我らに、清き御顔を向け、聖霊を下して導きを賜え。2節、礼拝に集える御民を強めて、その口を開き主を讃えさせよ。3節、我御顔を仰ぎ喜びに満ちて主を讃え歌わ、主は聖なるかな。4節、父と子と聖霊、一人の御神に誉れと御栄え、永遠にあれや。アーメン。ここで鈴木操さんの歌声で賛美歌21の1番、主イエスよ我らにをお送りします。
主イエスよ
鈴木美佐さんの歌声で主イエスよ我らにをお送りしました。この賛美は歌詞の通り礼拝の前に歌うのにふさわしい賛美です。信仰の世界は教えに従う自力を求められますが、神を称えるのは自分からというよりも神様を愛する愛の心にある霊的な部分が必要です。それは人を愛する愛とは違って、目に見えない清き霊的な神様を愛するに必要なのは天よりの力、他力の聖なる霊が必要です。キリスト教会での賛美は天よりの助けを得て歌うと私は思っています。岡松さんはこの賛美を聞かれてどう思われましたか？
そうですね、私たちはこの歌はこの礼拝の前に歌うというのはあまり聞いたことないんですけど、今も今の教会で歌っているのはやっぱり教会に入ってきて、あ、今日はこの教会でまた新たに御言葉をいただくんだなっていう、なんかそういう思いからこう歌いますね、はい、そういうなんか本当にそういう心構えがあって、なんかこう今日のお説教を聞けるなっていうことをすごく感じるんですけれども、
そうですね、
それと一緒なんですね、この歌は。
この歌の素晴らしさは神様に私たちを礼拝する心構えというか、
はい、
この魂の状態を盛り上げるというか、
はい、
引き上げるという意味での賛美なんですね。
そうですか、
はい、お言葉をいただきたいという熱い思いは分かるんですけども、その前に神様を意識させる、神様に近づかせる賛美だということなんですね。礼拝の始めにふさわしい賛美ということを思います、それを歌って、そして聖霊様が働いてくださるときに、私たちは心から神様の声を聞き、そしてそれが魂に届いていくというのが一つの流れではないかなという思いますね、
はい。
礼拝の始めに歌うにはふさわしい賛美だと思っております。
そうですか、はい、わかりました。
さて、ここでこの賛美の歌詞に流れている恵みの聖書歌詞を若松さんに読んでいただきます。詩編の86編16節から17節お願いします。
はい、お読みします。詩編86編16節から17節。私に御顔を向け、私を憐れんでください。あなたのしもべに御力を与え、あなたのはしための子をお救いください。私に慈しみのしるしを行ってください。そうすれば私を憎む者らは見て恥を受けるでしょう。まことに主よ、あなたは私を助け、私を慰めてくださいます。
今読んでいただいた聖書箇所はダビデの祈りの詩編の一部です。ダビデはイスラエルの偉大な王ですが、初めからそうではありませんでした。伝説的に7人の兄弟の末っ子です。末っ子は兄から抑え込まれたので、末っ子の仕事は人の目に触れない羊飼いでした。彼はそれで十分でしたが、ひょっとしたことで人の上に立つ第一線に躍り出ることになりました。しかし様々な試練が彼を襲い、追い詰められて彼は悟りました。彼は上に上がるのも下に落ちるのも 神様の御手であることに気づきました。彼は王になってからも神のしもべ、神のはしための子と心低く生きました。彼が窮地に陥った時、神様に、私に御顔を向け私を憐れんでくださいと心低くして助けを求めました。神様はその祈りに応えて、死に至るまで助け続けられ、偉大な王の称号をいただきました。教会の礼拝で、王の王、主の主なる神様に心より感謝と賛美を捧げるのは、私たちを作れた神様に対して当然の行為です。それを悟らせてくださるために、ダビデのように神様を正しく知らなくてはなりません。ダビデはこう言っています。あなたは私を助け、私を慰めてくださいます。リスナーの皆さんも、キリスト教会の礼拝に出られてみられませんか。作られたものとしての神様を礼拝してみませんか。ここでもう一度、鈴木美沙夫さんの歌声で賛美歌21の1番、主イエスよ我らに、をお送りしましょう。
主イエスよ我らに、清き御顔を向け、聖霊を下して、
鈴木美沙夫さんで主イエスよ我らに、をお送りしました。ここで若松さんに聖書を朗読していただきます。
聖書を朗読いたします。詩編86編1節から15節。主よ、あなたの耳を傾けて私に答えてください。私は悩み、そして貧しいのです。私の魂を守ってください。私は神を恐れるものです。我が神よ、どうかあなたに信頼するあなたのしもべを救ってください。主よ、私を憐れんでください。私は一日中あなたに呼ばわっていますから。あなたのしもべの魂を喜ばせてください。主よ、私の魂はあなたを仰いでいますから。主よ、まことにあなたは慈しみ深く、許しに富み、あなたを呼び求めるすべての者に恵み豊かであられます。主よ、私の祈りを耳に入れ、私の願いの声を心に留めてください。私は苦難の日にあなたを呼び求めます。あなたは答えてくださるからです。主よ、神々のうちであなたに並ぶものはなく、あなたの御業に比ぶべきものはありません。主よ、あなたが作られたすべての国々は、 あなたの御前に来て、伏し拝み、あなたの御名をあがめましょう。まことに、あなたは大いなる方、くすしい技を行われる方です。あなただけが神です。主よ、あなたの道を私に教えてください。私はあなたの真理の内を歩みます。私の心を一つにしてください。皆を恐れるように。我が神、主よ、私は心を尽くしてあなたに感謝し、とこしえまでもあなたの皆をあがめましょう。それはあなたの恵みが私に対して大きく、あなたが私の魂を黄泉の深みから救い出してくださったからです。神よ、高ぶる者どもは私に逆らって立ち、横暴な者の群れは私の命を求めます。彼らはあなたを自分の前に置いていません。しかし主よ、あなたは憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富んでおられます。ここでお祈りをしていただきます。
お祈りいたします。天と地と私たちを作られた神様、あなたは私たちの作り主です。作り主なるあなたを褒めたたえ賛美します。あなたの助けと憐れみで生かされていることに感謝します。これからも心低くしてあなたを見上げます。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
私も皆様のために祝福をお祈りいたします。さて皆さん、今回はいかがでしたか？もっと詳しくイエス様のお話を聞きたいと願われる方は、ぜひお近くのキリスト教会にお出かけください。どこのキリスト教会に行ったらよいのかわからない場合には、金峰殿公式ホームページにある協力教会一覧をご覧ください。またこの番組で何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。今回の放送は、パーソナリティの若松陽子と、
ラジオ牧師の早川和夫でお送りしました。インターネットラジオはスマートフォンからも聞くことができます。ぜひお試しください。
それでは皆さん、
お元気で。